皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力です。 SDGs の時代、藤沢の自然環境や生き物の大切さをお伝えします。あなたがおすすめする藤沢の自然もご紹介ください。市内の自然保全に関わる大学生も登場します。海と里山と田園広がる豊かな藤沢の自然をみんなで学びませんか？講師は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室助教小島仁さんです。今週は第6回、藤沢の文化・文学に関わる生き物たち、植物や季語に関わる生き物をお送りします。
レディオ湘南をお聞きの皆様へ、藤沢市生涯学習大学放送通信コースのお時間です。私は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室の小島仁と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力と題しまして、全8回の放送と、さらに現地での自然観察会を行うスクーリングから、湘南藤沢の自然環境の魅力や、藤沢らしい生き物たちの生態について、ゆったりと講義をしております。本日は6回目となります。本講座では、様々な自然環境や文化的な視点からも、藤沢の生き物たちのお話をしていきますが、市内の自然環境保全に関わる大学生たちも、このラジオ講座に登場いたします。大学生、若者たちにも藤沢の自然や生き物への熱い思いを語っていただきます。さて、第6回目となる今回は、藤沢の文化・文学に関わる生き物たちと題して講座をお届けいたします。講座を進める前に、本日6回目の講師アシスタントをしてくれる大学生をご紹介したいと思います。
皆さん、はじめまして。第6回目の講師アシスタントとして参加させていただきます、日本大学生物資源科学部4年生の西山真理と申します。私は小さい頃から自然の中で遊ぶことが好きで、また動物が出てくる絵本や童話も多く読んでいました。どの生き物にもそれぞれ魅力はあるんですが、その中でも私はウサギやハムスターなどの小さくてふわふわとした丸いフォルムの生き物が特に好きです。また私は生物学だけでなく文学にも興味があります。今回の講座は、藤沢の文化・文学に関わる生き物たちということで、文化的な視点から藤沢の自然や生き物の魅力について皆さんと一緒に学んでいけたら嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて先生、今回は藤沢の文化・文学に関わる生き物たちがテーマですね。今までの生き物や自然の生態をお伝えしていた1から5回とは少し違う雰囲気のように感じますが、どのような内容になるのでしょうか？
そうですね、自然環境や生き物についての見方や関わり方というのは、私はいろいろな角度があって良いと思っています。また現在の SDGs の時代の中から見ても、誰もがご自身の興味のある視点から地域の自然を保全することや地球環境について考え、関わる糸口や方法を持つことは大切だと思っています。その一つの方法として、昔から社会の中で息づいてきた文学・文化の中で活躍している生き物たちに 今回は焦点を当ててみたいと思います。
なるほど。確かに野生生物の中にも生活の中に取り入れられてきた生き物たちはたくさんいるでしょうし、文学の中でどのような生き物たちが登場し、どのように語られているのか私も興味があります。こういった人と生き物との関わり合いを考えることは、ひょっとすると私たちが今持つ自然への愛着を深める上で参考になるかもしれませんね。わかりました。それでは6回目を進めていきましょう。
はい、ではまず人と生き物との関わり合いとして、春の七草やフキやツクシ、ヨモギなどを春先の山菜採りなどの野草を食べる文化や、秋の七草といった季節の花を鑑賞する文化からお話ししていきたいと思います。まず春の七草は皆さんご存知だと思いますが、セリ、ナズナ、五行、ハコベラ、仏の座、スズナ、スズシロです。で、五行はハコグサ、ハコベラはハコベ、仏の座はコウニタビラコです。で、スズナとスズシロはそれぞれカブト大根ですね。春の七草を食す習慣というのは平安時代、厄除けのため正月7日に食べる宮廷行事として始まり、室町時代以降になっておかゆとして食べるようになったそうです。で、このうちコウニタビラコは冬でも湿っている田んぼや湿地で見かける菊科の植物です。まだ絶滅の危惧はないのですが、野生の個体が最近見られなくなってきているようです。また秋の七草のお話をしたいと思います。こちらも皆さんご存知だと思いますが、ハギ、キキョウ、クズ、フジバカマ、オミナエシ、オバナ、ナデシコですね。オバナというのはススキのことを言います。奈良時代に選ばれ万葉集に歌われたことが起源だとされています。これらは日本の代表的な鑑賞される野草とされています。しかしこのうちのですね、キキョウは国指定の絶滅危惧種に今指定されています。このキキョウは丘陵帯や山地帯の日当たりの良い、適度に草刈りがされているまさに里山の草地を好む種なのですが、そのような環境は今とても減少しています。どちらの七草も今も日本全国に残る季節の行事のようなものです。それぞれ野生の個体を入手または鑑賞しようと思うだけでも現代は実は困難なように感じます。生育してきた環境が減少していることは否めないようです。このように私たちの生活スタイルとともに自然環境が変わっていくことで、特定の生き物が少なくなってくると、こういった文化も少しずつ衰退するのかもしれません。さて、少し生き物と文学や芸術というお話もしたいと思います。様々な絵画や刺繍に生き物たちは登場しています。有名なところですと、鳥獣人物戯画でしょうか。当時の世相を反映して動物や人間を擬似的に描いたというもので、ウサギとカエルが猿を追い、仰向けに倒れたカエルのその騒ぎにキツネも寄ってくる、まさに最初の漫画創作作品とも言う方もいるほど大変躍動的に生き物が登場し描かれています。またクマ、カラス、ドングリ、メダカ、スズメなどの生き物の生態をモチーフとした童謡も数多くありますね。大人になっても口ずさむこともできるでしょう。皆さんいかがでしょうか。思い出の曲があるかと思います。ではここからは西山さんにバトンタッチをし、人と生き物との関わり合いについて詩集や俳句を通して紹介してもらいたいと思います。西山さん、よろしいでしょうか。
はい。私は現在、日本文学表現から見た人々の生き物、特に動物との関わりや意識について、日本最古の和歌集である万葉集を通して研究しています。万葉集には約4500首と多くの和歌が収録されており、読まれている動物種も馬や鹿などの哺乳類から鳥類、魚類、昆虫まで多岐にわたります。現在わかっているだけで、万葉集で読まれている動物は27種類あり、その中でも鳥が読まれた歌は600首以上と、9首に1首は鳥が登場するほど多く読まれてきました。また、鳥が読まれている歌を種ごとに分類すると、26種類以上の鳥が登場しており、 その中でも一番多く読まれていたのはホトトギスでした。実際に和歌を読み進める中で、生き物を通して季節や時刻を表現していたり、寂しさなどの感情を表していたりと、当時の人々にとって生き物がとても身近な存在であったのだと感じることができ、とても面白いです。例えば、万葉集第12巻3095番の歌に、朝ガラス、早くな亡きそ、我が瀬子が、朝気の姿、見れば悲しも、という歌があります。この歌は、愛しい恋人が朝になると帰ってしまうということを悲しむ心から、夜明けに鳴くカラスに対して、そんな朝早いうちから泣かないでくれと伝える歌です。この歌の中でカラスは朝に鳴く鳥として描かれており、この歌から当時の人々がカラスに対して夜明けを告げる鳥という認識を持っていたことがわかります。また万葉集第11巻の2798番の歌には、伊勢の天の朝の夕なにかづくというアワビの貝の片思いにしてという歌があります。この歌は作者の恋が片思いばかりであることをアワビを用いて読んだ歌です。アワビは他の貝類と違って二枚貝の片側だけのように見えることから、自分が慕っているだけで相手にはその気がない片思いであるという意味をアワビに込めて読んでいたようです。現代にも磯のアワビの片思いということわざが残っているように、アワビと片思いという組み合わせは昔から強い結びつきがあったようです。
ありがとうございます。万葉集と聞くと私は植物のイメージがあったのですが、動物たちもかなりの数が登場していたのですね。歌の中から生き物の生態や形態をモチーフに気持ちを読む様子がよくわかりました。
はい、動物たちは万葉集だけでなく俳句など他の文学作品でも読まれています。例えば江戸時代の徘徊士であった松尾芭蕉は、秋来ぬと妻子う星や鹿の皮という歌を読んでいます。この歌は天の川で牽牛と淑女が恋の明かりをつけ合っていることと、恋の季節を迎えた鹿が体中に星を輝かせていることを読んだ歌です。鹿は発情期である秋になると冬毛の斑点が濃くなることから、これを天の川の星と見立てたとされています。また、ここで読まれている鹿は、俳句に欠かせない秋の季語としても存在しています。季語とは、春夏秋冬の季節を表すために読み込む語句のことで、俳句を読む上で欠かせない要素であり、歳時記という四季の事物や年中行事などをまとめた書物に収録されています。季語は季節感を表現する語句であることから、日本の中でも地域によっては独自の季語が存在しているようです。このような日本各地で土地ごとに固有の季節感を表す言葉を、地域の地に変貌の貌と書いて地貌季語と名付けられ、俳句にも取り入れられてきました。このように私たちがこれからの生き物や植物など自然との向き合い方について考えるために、過去を生きた人々の自然との関わり方や意識について知ることは、とても有意義なことであると調査をしながら思いました。
なるほど。現代の季節の長さや気候は少しずつ変化してきていますよね。ですから、歌や文学で語られる季語としての生き物の存在は、当時の季節感を知る上で大切かもしれません。さて西山さん、藤沢の文化、文学に関わる生き物たちというテーマですので、藤沢をイメージできる生き物というのはどうでしょうか。
はい、今回は藤沢に関わる自然ということで、藤沢市に関連する生き物や植物に焦点を当てて、当時の人々と自然に対しての意識についてお話ししていきたいと思います。まず藤沢市の花である藤についてお話しします。晩春から初夏にかけて紫や白の可憐な花を房状に垂れさせて咲く藤は晩春の季語とされています。藤沢市内でも神社や公園などで藤棚が見られますよね。皆さんは藤に対してどのような印象を持っていますか？優雅で美しい藤房は古くから装備され、万葉集では27首ほど読まれています。藤は歌の中では美しさを詠まれた歌が多い一方で、藤衣という 庶民の着物の代表としても描かれていました。また富士は万葉集だけでなく枕草子や源氏物語などいろいろな古典作品でも題材にされています。富士は当時から美しい花とされており香りが強く穏やかに咲く富士は古来から女性らしさの象徴として考えられてきました。では逆に男性らしさの象徴には何が歌われていたと思いますか？実は富士が女性らしさの象徴として描かれていた当時、男性らしさの象徴や厳格で力強い印象として松が用いられていました。この松と富士はセットにされることも多く、例えば源氏物語や枕草子の中では支えとなる松を男性に、寄りかかる富士を女性に例えるなど恋愛関係を表現する歌があります。例えば源氏物語の44条にあたる竹川では、薫の思い人である大井君が自分の手に届かない冷泉邸のもとに行ってしまった薫の嘆きについて、大井君を富士の花に、冷泉邸を松に例えて描かれています。また枕草子のめでたきものの段でも、色合い深く花房長く咲きたる富士の花、松にかかりたると描写されているように、松と富士は定番の組み合わせとされていたようです。藤沢市の木は黒松、つまり松ですので、富士との相性はとてもいいと私は思います。
なるほど、富士と松の組み合わせ説、大変興味深いですね。このように生き物の関連を考えながら詩集を読み解いていくのはとても面白いですね。西山さん、藤沢の鳥もいるのですがいかがでしょうか？
はい、最後に詩の鳥であるカワセミについてです。皆さんはカワセミを見たことがあるでしょうか？カワセミは水辺に生息するスズメダイほどの大きさの鳥で、鮮やかな水色の羽とオレンジ色のお腹、長いくちばしが特徴です。四季を通じて見られる鳥ですが、俳句の世界では夏の季語とされています。カワセミが夏の季語に選ばれた理由は、水辺にいる様子が涼しげだったからと言われています。またカワセミはその見た目の美しさから飛ぶ宝石と呼ばれています。皆さんはカワセミを漢字でどう書くか知っていますか？実はカワセミは漢字で翡翠と書きます。カワセミのオスを翡、メスを翠と表し、オスとメスで翡翠と書いてカワセミと読みます。宝石と鳥、どちらにも翡翠という字が当てられていますが、実は宝石の翡翠の方が後に名付けられたものと言われています。また万葉集の中では確実にカワセミだとわかる歌はなかったのですが、鳴き声の綺麗な鳥の総称であるカオドリとして読まれている可能性があります。一方で俳句では正岡子規がカワセミの狙い誤る濁りかなと歌っており、俳句では夏の季語として親しまれていたようです。
カワセミも多くの言われや季語として親しまれてきた鳥なんですね。藤沢市にちなんだ生き物たちの見方が少し変わりました。
はい、また俳句を確立した正岡子規は、とある俳人からの質問に、歳時記よりも実情を優先せよという旨の返答をしたとされています。この歳時記に収録された季語にとらわれず、自分自身が感じたものを自由にのびのびと読むことが大事と言われているような気持ちになるこの言葉が私はとても好きです。一人一人の価値観や感性を重んじるこの考え方は、俳句に限らず自然や生き物に対しても同じように大切にしていきたいと思います。
はい、今回は文化、文学に関わるという視点から自然や生き物たちについて解説してみました。いかがだったでしょうか？また藤沢市の藤、黒松、カワセミへの印象の変化や新しい発見もあったと思います。次回は知られざる藤沢の自然、将来につなぎたい花風景を予定しています。ぜひご視聴ください。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回、藤沢の文化文学に関わる生き物たち、植物や季語に関わる生き物をお送りしました。次回は第7回、知られざる藤沢の自然、将来につなぎたい花風景、藤沢市北部を事例にをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリング現地学習を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月8日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市遠藤の一部地域、定員は20人、応募締め切りは9月13日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の 障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。